の、発表いただく若手の、お二人、の発表でした。で、まずはですね、大前さんは、で今日のテーマはですね、チャールズ・ディケンズの森は恋しているし、から話の中心としては、デジタルチャンネルですね、写真映画家のクルクシャンとディケンズの方が、話を聞かせていただきます。では、よろしくお願いします。
まず発表の前に、訂正、カナダの訂正がございますので、ね、3万円目にございます。通報のジョージ・クルクシャンとの2人が間違っております。クルクシャンとの CRUIS が S に任せた C に変わってます。すいません。訂正の方をお願いいたします。クルクシャンとの2人が間違っております。それでは発表の方を進めたいと思います。本発表の目的は、19世紀を代表するイギリスの小説家であるチャールズ・ディケンズの小説研究であり、特に彼の作品であるオリバー・チェイスにおける挿絵のイメージを考察するものです。この作品には、以前までの彼の作品には描かれてこなかった善と悪の登場人物が描かれており、その前作、ザ・ビッグ・ペーパーズが作詞した挿絵画がロバート・シーモアではなく、スケッチスバイボスで挿絵を依頼したジョージ・クルクシャンという挿絵画家を雇ったことに注目したいと思います。当時、クルクシャンといえば有名な挿絵画家でした。また、18世紀後期から19世紀前半にかけては、挿絵画家の時代と呼ばれるくらい、挿絵画が流行していました。それでは18世紀に最も活躍したホグワーツの存在を忘れることができません。彼の業績があってこそ、ジョン・クルクシャンをはじめ、多くの挿絵画家です。それとともに、ディケンズなど多くの小説家たちが名を残すと言っても過言ではありません。オリバー・ツイストも前作同様に、作家と挿絵画家が協力して出版された作品です。そのため、この作品を理解する中に、クルクシャンの挿絵が随所に盛り込まれており、それによって読者は作品を理解するのが容易となっています。しかし、ディケンズの死後、最も興味の記事が1871年12月30日のザ・ロンドン・タイムズ紙に掲載されました。ハンドアウトの1をご覧ください。いただきます。ゲートリンスラーにスタートしたとき、ディケンズ氏が連載小説を書くことになり、私は挿絵を担当することになった。雑誌に載せる最初の小説について、2人で話し合ったとき、私はロンドンの少年の生活を書くのが良いと言って、それを進めた。その際、私はテーマを与え、私の長いロンドン生活の経験が許す限り、すべての登場人物を提供することを約束した。私の考えは、一人の少年をどん底の生活から立派な地位に一心出世させることであった。引用もあります。これは、クルクシャンがオリバー・チェイスの起源と題して、ザ・タイムズ紙に投稿した手紙の一部でありますが、これによれば、オリバー・チェイスは前作が作家ディケンズの草案よりも挿絵画家である彼が考え作中に描かれている挿絵に合わせてディケンズがこの場で描いたことが述べられています。これはオリバー・チェイスと読むとディケンズの草案と考えられていた私たち読者は意外な発言でありますが、確かに挿絵を見てみるとこの発言が最も現れているところがあります。この作品の最初の見本である議員の食事の量が成長盛りの子供にとってはあまりにも少なすぎる波に、そして負けてオリバーが内容して院長に懇願する場合、ハンドアウトの通知、ウィンスがアイモスさんものと、ズーム2、その後に引っ張れるズーム3、ズーム4のオリバーの様子が何か異なっているように思われます。議員のオリバーは哀れな子供というイメージですが、どん 水閣のオリバーは、身だしなみを整え、どこか上流階級の男ではないかと思わせるようにして登場しています。これがクルクシャンの写真によって、見事に描写されています。そこで本来の人物像によって、本来の人物像によって、それはディケンスの発案なのか、それともクルクシャンの発案なのか、二人の研究をもとに考察していきたいと思います。先ほどの引用は、1870年のディケンスの死後、1年半後に、1871年に、ザ・ロンドン・タイムズで投稿されたものですが、ディケンスの生前にも同様の内容がアメリカ領域に発表されていますので、そちらも見ていきたいと思います。1865年11月11日に、ラウンテーブルという雑誌に、シェルドン・マッケンジーという人物が、次のような記事をしています。引用の例をご覧ください。訳します。ロンドンでは私はブルクシャンの兄弟、ロバート・ジョージ、とりわけ、ジョージと親しくしていた。ある日、彼を家に訪ねたところ、ちょうど彼は激痛の最中だった。印刷屋の方で小僧が待っていたのである。その間、彼の説明に従って、私はソファーの上にあったピッチング、試し釣り、下絵のたくさん挟んでおかれている画帳を見て過ごした。中に、ブラウンペーパーの包みに何気なく入れてある25枚から30枚の下絵を発見した。それらは大変丁寧に描かれたもので、大部分はフェイク、ビル・サイクスと彼の色、ナンシー、アート・プロ・ジョージア、チャールズ・ベイス・ベアバタなど、オリバー・ツイストの読者なら、戦国障子の一人物だった。彼によれば、一連の下絵をリッチングにして、文章は一方もいずれにストーリーを発揮しました。どんどん住む生活を広げたいと前々から思っていたように彼はさらに言った。君と同じようにディケンスがある日訪ねていて、私と話ができるまで待っている間、カンパサリを手に取り、その包みの下絵を次々見ていた。四季週刊号のペンギンを描いたものに訪ねた時、彼は半時間ばかり熱心に見て、少数のコート全部を変えたいと言った。オリバー・ツイストを田舎で冒険させるのをやめて、ロンドンの住む少しに置き、彼らの生活をやり、オリバーには罪も恥もなく、うまく切り抜けさせる。私は彼の目的に合うような下で絵をできるだけたくさん描いて、それに沿って執筆してもよいと思った。このようにして、エディ、サイクス、ナンシーに想像された。彼が私の下に舌を与えたのではない。私の下が彼の下に登場人物に舌を与えたのだ。この執筆者、シェルドン・マッケンジーがディケンスに会ったのは、オリバー・ツイスト刊行から10年経った1847年のことであります。その5年後、1870年に刊行されたディケンスの伝記の中でも、マッケンジーは同じエピソードを繰り返しています。しかし、ディケンス自身が雑誌で出た時は、生存中であったので、この記事を読んでいると思われますが、一切刊行することなく、1870年、6月9日、破壊してしまいました。しかし、ディケンスの親友であるジョン・フォースターは黙っていませんでした。1872年、12月に出版したライフ・チャールズ・ディケンス第1巻の中で、第2次のように反応しました。連載小説のオリバー・ツイストの単行本は、1838年、10月に刊行される予定だった。また、連載が終わる前に、単行本を出すの当時の刊行であり、3番目の大部分を占める雑誌掲載の原稿はすでにできていたが、雑誌はまだできていなかった。クルクシャンは急遽制作し、リッチングをディケンスが見たのは単に観光本の前夜だった。この時彼は最後の一枚が気に入らず、クルクシャンに手紙を書いた。それが引用の3名目が、差し替えを要求するエンレバジの手紙であります。訳します。この差し入れを新たに作成することへの意義が終わりかどうか、そしてそれをすぐにやっていただけるかどうか、お尋ねしてよろしいでしょうか。現在のまで出回るのを最小限にとどめるためです。あなたは私とよくご存知いらっしゃいますが、このお願いに嫌な思いをさせることはないと確信しております。同様の確信を持って、私は差し替えることを決めさせていただきました。昨日終わります。本社が書いた電気には、この時、ディケンスが見たのは、サイクスの犬、死刑囚官房の犬、ロースメイリーとオリバーの3枚である、3枚 ハンバーグの通報に慣れているのです。事件と差し替えの名刺や、同期名義とモニターをしないようです。そのわけで、2件とのお手紙からも、彼の作品が、ヨークシャーの信号みたいに書かれたものでないことは明らかです。マッケンジーの驚くべき話、途方もない作り話には、数人間を気にすることが、深い批判を超える必要さえ感じない、そして大沢感が起こっています。その後、引用の記者がいた、ヨークシャーの投資が寄せられ、それが、フェスキューの直した原因となりました。これはマッケンジーの投資を、彼自身が書いた、ディケンズの年金の中に、情報であると考えたわけです。それではなぜこの投資が失われたのか、コースターもディケンズに反応しなかったのでしょうか。その一番の問題はディケンズ自身が何もかすを誤解してしまったことにあると思います。そして彼に代わってコースターが興奮したという点から論争が起きてしまったことになります。起きてしまったことになります。コースターはディケンズの長年の親友でした。それゆえ、ディケンズが晩年、妻と別居の理由になった中、エレン・ターナーとの面接で、彼の電気の中に触れていないことからも、ディケンズに訓練と進まれ、何も切って捨てるという意図は、初めから逃げていると考えることができます。果たして、どちらが正しいのか、ホークスが書いた電気に捨てられているディケンズの手紙が、なぜ行動しなかったのか、また、電気の理科に、電気の理科に捨てられている手紙が、生前ディケンズから託されていたまであると言っていたのは、三十数年の前に書かれたことを書かれたこの手紙だけを友人の少しの言うことも自然と保証するでしょう。また、コースターの論点にも見るところがあります。ディケンズの三枚の自分では出版前日だったということです。その後の手紙が引用のようになります。昨日の午後、私は休業をしないと書店に渡る前に、ドリバーチェイスの後半部分にいました。その時、私は第2番で自分を初めて拝見しました。最後のうちに、ロースメイリーとドリバーについて申しますと、その上のものになったのが、大変に潜んでたのか、それ以外の理由のものかは思わないことにして、結果については、私たちの間で、意見でそう言わないものと確信します。と思います。これに続いて、引用の3名を挙げています。この写真を新たに作成することに意義が悪いかどうか、そしてそれをすぐにやっていただけるかどうか、お尋ねしてよろしいでしょうか、問題という問題が出ています。コースターが電気の中で焦点を置いているのは、その時、私は第2巻で自分の広告を初めて拝見しましたという部分です。確かに、仕上がった自分の機体は初めてであったに違いません。しかし、マッケンジーが登場し、広告者とか同意しているのは、ソファーの目にあったブラウンペーパーの下に何気なく流れていた25枚から30枚の下絵でありますが、またその大部分はペイン、デュサイルスと彼の犬、ナンシー、アトプロドジャー、チャールズ・ベイス・ギャラクなどのオリバー・ティースの読者が戦国将軍の一人物だったというところがある。つまりはディケンズのコレクションの下絵を見たということが考えられます。これらはブロックシャンがいずれ完成させようとしていたロンドンの末の実態を描いた一連の連続ハンバーの人物たちだったと考えられます。それをディケンズが見て刺激を受け、オリバー・ツイストの直接利用者としては別段不思議ではありません。ブロックシャン自身もロンドンの仮想社会の生活を知っている人物であり、寿司画家の中でも踏み出るものはいなかったと思われます。以上、ディケンズの写真がコレクションを考察してきましたが、オリバー・ツイストの執筆の中で、ディケンズの目がないと最初からあったことは確かだったと思います。すなわち、給付金崩壊戦に対する批判、ただに給付金の広い秩序を世間に伝えているおそれでした。そして、その意図を作中に登場する、バンブリッシュを思いっきり見ることを描くことによって成功したといえます。それと同時に、ロンドン市中に存在する犯罪者たちの社会、男子のように、愛と死が強烈に拘束する人物像なども、描写に描かれています。これに対して、主人公であるオリバー自身の正義に乏しく、その単純さ、善良さなどは説得力を欠いていると としたもの、プライドというものを考えなければ解決することができないことは分かります。ディケンズが登場する時代までは優しい画は動物から順に上の位置にある優しい画家が描いたものに言葉を入れるのが小説の仕事でした。しかしそれがディケンズが登場すると同時に優しい画家と小説家の仕事が逆転し、風刺漫画時代現代のコバースが呼ばれた魅力者が優しい画家に転職すると彼の言葉を起こしてしまったこと、そして小説家に順調に持てなくて優しい画家として彼の対話が続いたことも重要する必要があります。このような状況の中、ディケンズの頭の中には自分の作者であり努力したことは優しい画家なのだとどうしても気にさせなかったと思います。しかしこの考えは努力したものの平和の人生の思想とディケンズの思いを思想とも衝突し、努力したものプライドを引き継ぐ原因とすではないでしょうか。しかしそれ容易なことではなく、人々から喜ばれた苦しい漫画が苦しい漫画の時代はせん才能を発揮する場所は接しやすかいと時代が変わったことも大きな理由でしょう。また移り変わりの時代に接し画家としての自分の存在が人々から見放されないように見えるでしょう。それが長年沈黙していかなかった彼の道を開けさせられる開けさせられると考えることができたでしょうか。ご清聴ありがとうございました。オリバー・トゥイストという作品を受け取りたい。その時にその古木さんがどれくらい、まあ、アイデアを与えるか、要するに、まあ、先生じゃないかという言い方をすればオリバー・トゥイストは誰が書いたかという、そういう議論を持っていてね、全然全然の考察するものなんですけども、いかがでしょうか。 可哀想な哀れな子供なんだなと思うんですが、多分津田さんからこれが次の差し入れに変わっていいですね。津田さんの通報に関しまして僕は多分意見が心を入れたんじゃないのかな。あまりにも、綺麗な服を着せて、だからもしここ変更するとしたら文章の変更っていうか、お店の学としたらもっともっと汚らしい子供のこともとか、他の資料したメンバーたちも、もっと汚らしい格好をしていたんじゃないのかな。で、それを変更させたというのも、今からの話を伺っているので、それなんですが、ただね、そういうところを変更させて、だからこう、通院に、こう、通算の内容でこれだけ育ててしまったのかな。だから、ね、理想とか、子どもの、なんていう人、
はい、それではあの僕の何か
Thank you. これ、今より一つ前の大学が、どっかしら聞いても、確かに絵描いた人は重厚してるけど、あれを描いたら雲の三、あの、地、日本ってのはすごくいいなんですよ。だから、絵もいいけど、日本もすごいですよね。どうしようもおっしゃってるけど、一番イメージとして出したのは、こういったのが素晴らしいですね。だけど、そこまでちゃんと絵だけの、なんかあるんですよね。見たいものなんですよね。そうどう思いました
か。死んでしまった後、見たい放題っていうのは、今と同じことになります。死んでしまった後、見たい放題見えるというのは、で、実際に、ケースを送るしたことが、アメリカ、アメリカを初めて行って帰ってた時にも、まさか魅力的に見ようと、迎えに行っていうのを、でその後でもっていうような本あの読書の本を今とも顔を合わせていますが、やっぱり禁止運動が始まった時から急に仲良く変わってしまったっていうのは、そう思っていたのに、その通りと思います。で、まあ、この2人からいろんな討論が出てきてて、ちょっとコースが他の電気中の方にもあの狙っていなかったんです。で、僕自身もあの電気っていうのは自分が信じるのかっていうのを考えたら、もう気がないと思うので、まあ、これを仮説っていうか、まあ、正しいとして考えたときに、まあ、そこをそのあたりから、仲が悪くなったんじゃないかなっていう症状が始まってから、仲が悪くなって、で、その後に、多分この友人の、友人たちと声が攻撃できることが始まって、やはり本書に関する原則が本質なんだと思います。で、やはり当時、地理学科っていうのがなかなか出るかなと思って、それで、読者の人も、トップっていうぐらいの位置だったので、それが原則を見ながら上げてしまったっていうのに対して、ちょっとの考え方があったんじゃないかな、挿絵と、昔の挿絵のところを的原則を考えるのが、
山形大学の中村といいます。ちょっと議論が分からなかったところがあるので、ちょっと整理してみたい感じがするんですが、そのピッケン、あ、クルクシャンクが、まあ、引用で言っている1と2であるように、まあまあ、簡単に言ってしまえば、これがツイートを作ったのは私だというようなことを言っているわけですが、それに対して大森さんは、集約していくとどういうふうに考えているのかというのが一点知りたい点で、もう一点は、あとは細かいことなんですが、その、引用のハダウトの2番のところで、このラウンドテーブル誌に載ったマッケンジーが語ったその話に関して、1865年でこれは意見は知っていたはずだ、先ほど、まあ、大前さんは述べられたわけですが、これに関しては、まあ、議論があるところで、この1865年 の、 このラウンドテーブルというのはアメリカで出版されていて、ディケンズは知っていなかった可能性もある。なぜならば、フォスターがこのマッケンジーの発言について知ったのは、ちょっと私忘れてしまったんですが、誰か別の人が伝記を書いて、この1870年頃の伝記の中でこのマッケンジーの議論を引用しているのを知って、で初めて知ったということがフォスターは述べているので、フォスターも知らなかったのであれば、まあ、ディケンズも知らなかった可能性があるということで、まあ、これは小さい議論ですけれども、ディケンズが1865年のこのラウンドテーブルの マッケンリーのことを知っていたはずだとは言えないことではないかなと思いますが、まあ、一番聞きたいのはその、クルクシャンクがオリバーツイートを作ったのは私だという、そういう議論に対して大前さんはどういう立場を取っておられたのか、ちょっと
書いたんだっていうことも言っていますが、実際この文章から見てみたりとか、実際デビューズの、まあ、それ経験と体験というのは、まあ、全く発揮して出てきていますので、ここはどっちかというと、まあ、どうなのかなっていう半信半疑で、ちょっとデビューズ寄りなんです。ですが、ちょっと、ずっとこう今のところに行きますと、なかなか福祉さんを守る人がいないので、実際ちょっと僕が孫を発見されたことが始まったんですね。それで、実際この手紙とは残していますし、電球の方ができたけど、この後にも、1972年にも、ちょっとそれはちょっと手に入れてきていなかったんですが、まだ、クルクシャンクが出来出した本があったんです。その中にもまた書いているんですが、そういったものを見ても、やはりどうなのかなっていうのはあります。で、実際にこれはディケンズが書いたオリバー・ツイストっていうのがあると僕は思います。で、誰もその守る方が守ってくれる人がいなかったから無理に出ていたのかなっていうのを、クルクシャンクが出ていたのかなっていうのを思います。で、ちょっとですね、1970年のデッキングの話を僕は全てを全く見てな
かったコットンっていう人が書いた
の
勉強の中で引用されてるのポスターが知ったというのは、あ、そういう経緯
だと思います。これは、今、初めて知ってしまって申し訳ないです。これは読んでみて、それで、もし、何か膨らませていたら、膨らませていたらと思います。先生、電源を話せば、何かやりながら申し訳ないです。
そこは、簡単に言うと、クルクシャンクを擁護した気持ちがあり、
あ、僕はあります。はい。
はい、どうもありがとうございます。まあ、大変難しくですね、今、両方死んでしまっているから、その中から引き出すと、ね、大変さないですね、言われてないし。だから、いろいろ推測するわけですけど、まあ、その推測って多分、すごくこう厳密にいろいろこう、正確さっていうんですかね、どういうふうに推測すれば、妥当な推論ができるかということから、まあ、どうも時間が来ましたので、そろそろ、お母さんの発表をお話しどうもありがとうございました。